皆さんこんにちは、渡辺大輝です。はい、今日はですね、番外編ということで、この前ね、レターを募集させてもらいました。自分を満たす、自分に優しく過ごした体験談エピソード教えてということで、テーマ募集させてもらったんですが、その、レターを今回の放送でご紹介させていただきながら、いろいろね、お話しできればと思ってます。で、それをですね、この前のライブ配信の時に紹介するつもりやったんですけど、まあ、聞いてもらったらわかると思うんですが、自分を満たしたね、エピソードを教えてってことで、当日ね、チャットで結構、リアルタイムでね、リアタイしてもらった、なべともさんからいろいろ私こんなん、意識してますとか、こんなことありましたっていうチャットでね、いろいろいただいてて、それをね、いろいろ読ませてもらってると、もう結構それで時間が経ってしまって、もう盛りだくさんになっちゃったんですよね。なので、なんか事前にね、レター募集させてもらってたんですけど、じゃあ今からレター行きますっていうよりは、もうチャットでね、まあライブ配信っていう場でもあるんで、まあちょっと今日はチャットでね、行こうかなと思って、レターは、保留というか、お預けさせてもらって、また別の機会でご紹介しますっていうことで、ライブ配信は進めさせてもらったんですよね。はい。なんで、まあ当日ね、チャットしていただいた方はありがとうございます。そして、事前にね、レターいただいた方はすいません。ライブ配信で紹介できなかったので、今日改めてね、ちょっとご紹介させてもらおうということで、番外編、収録しています。でね、ライブ配信の時も思ったんですけど、やっぱね、みんな、まあ僕ら自身ね、最近のテーマとして自分を満たす、自分で自分のことをちゃんとご機嫌取ってあげる、自分に優しいことを自分でやってあげるっていうのをいろいろ放送でもお話ししてて、僕ら自身も実践して、まあそれでほんまに自分の見えてる世界が変わってきたな、幸せをねより感じれるようになってきたなっていう実感があって、でみんなもどうってことでお話ねしてるんですけど、まあみんなもねほんまに、なんやろ、まさに実践されてたり、日頃の生活の中で落とし込んでね、自分に優しい行動をしてみたっていうエピソードたくさん、ライブ配信の時もね、いただいたし、それでこんな気づきがありました、こんな発見がありましたっていう部分にも、なんかこう落とし込んで、こう自分ごとでね、やっていただいてて、ほんまに嬉しいなって思います。このね、なんかこう自分を満たすとか、自分に優しくっていう、輪がね、こう、どんどん広がっていけばいいなーって思いながら、はい、今日もね、収録しています。まあ、ほんまにね、なんかこう、自分が日頃言ってることを、大事にしてることを、みんなもやってくれたりとかして、その大切さとか、尊さを感じてくれてる。まあ、僕らが言ってることが伝わってるんやっていうのを実感できた時っていうのは、ほんまに配信冥利に尽きるというか、ちょっと近所の車の防犯装置になってましたけど、今聞こえてたかな。まあありがたいですということですね。はい。で、事前にねいただいてたレターを、ご紹介させていただきながら、これからお話ししていきます。ぜひね最後までお付き合いください。まずじゃあ最初の方です。鍋友ネームナポリタンさん。昔は節約のためや勇気がなく我慢することが多かったですが、今は人生一度きり、何事もご縁でありチャンスだとチャレンジするようにしています。ああ、素晴らしい心がけですね。我慢我慢じゃなくてご縁チャレンジね、大事なことやと思います。で、先日家事が苦手という相談をさせていただきましたが、レターをお送りすることは初めての経験でした。気になっていたことにチャレンジできてすっきりしましたし、大輝さんの真摯な回答に温かい気持ちになりました。アドバイスいただいたオイシックスも注文しました。届くのが楽しみです。おー。ナポリタンさんはレターを送るというこの人生初のね、経験。まあ今まで送ろうかな、どうしようかなって悩んだこともあったかもしれないですけど、この前ね、送るという行動ができたわけですよね。そして、オイシックス、まあ、宅食サービスですね。僕らも使ってる。これを注文しました。ね、節約とかいろいろ我慢すること多かったナポリタンさんがオイシックス頼んでみようって言って頼んだ。これは確かに大冒険ですよね。他にも気になるお店や場所に行くなど様々なことで自分を満たしています。充実感や出会いや発見があり楽しいです。私は仕事が嫌すぎてそのような楽しみがないと生きていけません。かっこ笑い。 プライベートでは自分を甘やかしています。夫とも外食に行ったり、歩かずにバスを使ったりと、自分たちを甘やかしています。節約も必要なので、予算や回数を決めつつ、これからも自分を満たしていきたいです。大吉さん、由美さん、たそちゃん、なべともの皆さんの生活もこれからも満たされたものとなりますように。ありがとうございます。まあ、お金っていうのはね、無限には使えないですから、人それぞれね、予算とかがあって、収入がいくら、支出がいくらっていう中で、こういろいろやりくりしてるわけなんで、何でもかんでも使うっていうのはまあ無理な話なんですけど、その限られた予算の中でどう使うのかっていうのは自分の裁量じゃないですか。だからね、ほんまにお金遣いって、なんかこう自分の大事なものというか、自分のなんかこう自分をどうね、扱ってるかっていうのが結構出たりするんですよね。うん、だから節約しすぎて欲しいもん何でもかんでも我慢してお金貯めるっていうと、まあちょっとこう自分に厳しい、こう本音の素直な自分が、こう、なんていうかな、ふてくされちゃうみたいなね、ことにもなりかねないし、かといってじゃあ何でもかんでも使えばいいかっていうと、そら貯金もたまらんし、貯金も大事やしね、お金もね、いろいろ浪費してしまって、必要な時にお金がないってことにもなったりするんで、まあね、どっちも大事なんですけど、とにかく自分の素直な気持ちをないがしろにしてないですかっていうところでね、ナポリタンさんは節約とか我慢が多かったけど、ちょっと自分を甘やかすように最近してますっていうことでね、このバランスでね、で、甘やかしてみてどうかっていうので、まあ今んとここの楽しいですっておっしゃってるのでよかったなって思います。で、もし、いや、もっと節約しなきゃとか、そろそろ我慢せえよっていう自分の心の声が聞こえ始めたとしても、それはそれでね、尊重してあげて、まあ我慢する日もあってもいいかもしれんし、ね、両者の声をね、きちんと聞いてあげて、ね、どうやったら自分を満たしてあげられるかなっていうので、これからも過ごしてほしいなって思います。はい、ありがとうございます。では続いてですね、そらまめこさん。こんばんは、こんばんは。いつも拝聴させていただいています。自分を満たすこと、それは花を育てることです。以前は植物はカラス専門でしたが、あら、引っ越した時に友人が花の寄せ植えをくれたことがきっかけになり、春と秋に丈夫で育てやすい花の苗を買ってきて、鉢と地植えにしています。根が残るものは季節になるとまた咲いてくれますし、苗で植えるのも、日光と水分でみるみる成長していくのを観察していく、いるとすごく癒されます。特に雨が降った後、植物が雨水をごくごく飲んで生き生きしているのを見ると元気もらえます。水道水とは全然違いますよね。これが自分のご機嫌取りになっています。玄関今なのに飾り、いつも目に入るし、写真撮ってカードにしたり、友人が来た時に小さな花束にしてプレゼントしたりとか、心が豊かになっていると感じています。いやー、よかったですね。僕らもね、結構お花最近、増えてます、家の中に。家の中と、まあ、あとお庭もね、お花結構たっぷりに、なってきてます。お花はね、いいですね。まあお花別に見ても何も思わんっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあでもなんかね、あったらあったでね、なんかすごい幸せをね、お裾分けしてもらえるなって思います。まあ僕はお花とかね、まあ見るの好きというか、この色合いとかね、なんか可愛いなって言って見るの好きなんで、やっぱりね、心が豊かになってる、自分の心の栄養にはね、ほんまになってくれてるなって思いますね。で、これはね、結構ユミハンが一生懸命やってくれてるんですけど、まあ、インスタでもね、ちょこちょこアップしてるんですけど、陶器ね、いろいろ買いましたっていう話してて、陶器ってコップだけじゃなくて、お花いけるためのね、まあ、器、花器っていうんかな、花瓶とか、を買ったりもしてて、結構家の中でね、増えてきたんですよ。お花とかをいけられるやつが。で、それがね、あると、庭とかで育てた、まあ、鉢植えでも樹植えでもいいんですけど、庭とかで育ててる草花をピッと切って家に、こう、気軽に生けられるようになってるんですよね。で、それがまたね、なんかすごい、家の中がね、華やかになって、いい感じです。僕もね、今収録してるデスクの脇にね、お花が、こう、生けられてるんですけど、まあ、これもね、だから、いいですよね。庭で生えてるだけじゃなくて、家の中でも楽しめるっていう。で、 これもね、まあちょっと僕は全然やってなくて、弓ハーンがこう楽しんでね、いつもこう水変えたり花変えたりしてね、やってくれてるんで、僕はその恩恵にあやかってるだけなんですけど、まあでもね、なんかそんな難しいことなくて、もう庭でお花とか草育てたら、もうこの時期特にですけど、めちゃくちゃ伸びてくるじゃないですか。で、伸びてきて、で、梅雨の時期とかやったらやっぱ間引いてね、風通しもよくしないといけなかったりして、結構お花とか育ててると切ることも多いんですよ。伸びた枝切るとか伸びた花切るとか。で、その切ったやつを家の花瓶、もうなんならね、その空き瓶でもいいし、なんでもいいんですよ。使ってないコップでもいいし。それにね、ちょっと水張ってプイって置いてみてください。するとね、食卓がね、なんかすごい、ワンランク、ツーランクね、なんか華やかにね、なるんですよ。もうお花ポイって置くだけで。なんでもいい。もう、お花ね、なんか、生け花とか、なんやらとか言うと、切り花なんやらとか言うと、その、色合いがどうとか、組み合わせがどうとかね。極めようとすると、いろいろあるんですけど、もうそんな関係なくてね、なんかあるもんポイポイポイってね、置くだけで華やかになるんで、ほんまに難しいこと考えんでいいので、庭に植えるやつもそう、なんか、この時期どれがいいかな、これがいいかなじゃなくて、なんかホームセンターで適当にもうメリトマトやつとりあえず植えてみたらね、いいと思うんですよ。するとこうお花のある生活っていうのをとりあえず体験はできるんで、うん、結構いいんちゃうかなと思うし。で、あとね、庭とかないよとか、ベランダで育てるのも難しいよっていう人は、なんかね、もう近所の雑草とかね、摘んで、家に行けても全然可愛いんですよ、実は。なんか雑草でもね、なんか可愛い花咲いてたりとかするじゃないですか。これ何の花やろみたいな。とか、もうお花じゃなくてもなんか、こう、ちょっと茎伸びてて、葉っぱがピヨピヨピヨって咲いてるみたいな。雑草とかでも、一本ポイって摘んで瓶に入れるだけでもなんかそれっぽくなったりね、するんですよ。だからほんまになんかお花の楽しみ方って、実はめちゃくちゃハードル低いというか、とりあえずもう空間にあるだけでなんか華やかさというか、アップするなぁと思うんで、まあなんかぜひ、もうほんまに身近なあるものからちょっと始めて、ね、興味あるなぁって、でもなんかちょっと、どうしたらいいんやろとかね、何買ったらいいんやろって悩んでる人は、もうとりあえずちょっともう雑草でも摘んで、家の空き瓶に入れて飾ってみてくださいっていうのをちょっとお伝えしたいですね。はい、そらまめこさんありがとうございます。では続いてですね、桃太郎さん。大木さん、由美さん、こんにちは。こんにちは。早速ですが、自分を満たす体験談をお伝えさせてください。自分の中のしてみたいことを実現したら、仕事帰りの夫に優しく接することができるようになりました。おー、素晴らしいですね。週末に夫婦で通っている大好きなジェラード屋さんがあるのですが、ジェラート屋さんかな?ジェラードは昔のね、イングランドのサッカー選手ですかね。多分ジェラートですね。ジェラート屋さんがあるのですが、土日は混雑しているので、平日にゆっくり一人で訪れてみたいと思っていました。でも夫は仕事をしているのに、私だけ行くなんてダメだとずっと思っていました。私は現在専業主婦です。ああ、なるほどね。夫が帰宅してから夕食の最後の仕上げをします。その間、夫はソファーでスマホを見ながらくつろいでいます。私はその時間になぜか夫にイライラしてしまうのです。私の頭の中では、私だって昼間に遊んでいるわけではないし、夜になると疲れてるのにという感情が渦巻いています。ある日、アンパンマン理論、ね、この放送でもね、お話ししたやつですね。アンパンマン理論を思い出し、イライラしてしまうのは自分を満たしてあげていないからではと思い、してみたかったこと、イコールジェラート屋さんに行くことを実行しました。その日の夜は自分でも驚くくらいご機嫌で過ごすことができました。これからも自分自身の本音に耳を傾けて実行してあげたいと思います。いやー素晴らしいです。もうまさにね、それがもう自分の感覚として実感できたっていうのはほんまに桃太郎さんにとってすごい大きな出来事やったんちゃうかなって思います。ね、びっくりするでしょなかなかね、なんかこう自分を満たすことで、なんかこう、ご機嫌で過ごせる人に対して、なんかこう、イライラしなくなったり、求めなくなったり、なんかね、見えてる、 なんていうかな、その生活は変わってないのに見えてる景色がね、変わるんですよ、ほんまに。で、だからその日の夜も別に夫がなんか家事手伝ってくれたとかじゃなくて、夫は多分スマホを見ながら夕飯の仕上げを待ってたと思うんですけど、でもね、ご機嫌で過ごせちゃうっていう。で、何が変わったんっていうと、自分が変わったんですよ。自分が自分のやりたいことを叶えてあげて、満たしてあげたので、もう自分のもうご機嫌がね、見えてる世界を変えさせてしまったっていう、まあそういうことなんですよね。だから、まあアンパンマン理論、その自分をしっかり満たす自分のやりたいことで、自分に優しく過ごすことで人にも優しく過ごせるし、自分の見えてる世界っていうのが変わるんよっていう。まあこれをね、まさに言いたかったんですよね。これはね、ほんまに、なんていうかな、頭でわかるより、もう体感でわかるのが一番強烈やと思うんですよね。だから、みんなもぜひ、まだちょっとピンとこうへんな、アンパンマンっていう人も、ちょっとね、その、あ、自分がこうやって優しくしたらこんな風に見えるんやっていうのをね、ちょっと一度体験してみたら、ほんまに、あ、もうそうやなって。まあ僕は思ってるんですけどね。なんで、ちょっとピンとこうへんなっていう方は、ちょっとね、自分の生活の中で実体験としてね、ちょっと落とし込んでもらえたらなって思います。はい。まあとにかくね、今回桃太郎さんがこうやって、ね、もう自分でも驚くぐらいご機嫌で過ごすことができましたっていうのを聞いて、僕も自分ごとのように嬉しいなと思います。もうぜひね、桃太郎さんは専業主婦という立場で自分のやることをちゃんとやってるわけなんで、そんな自分をやっぱり自分が一番大事にね、一番ねぎらってあげてほしいなと思います。そうすると、夫に対しても自然と感謝の気持ちとか、ね、ねぎらいの気持ちとかがもうね、湧き上がってくると思う。自分が満たされてないのに、夫をねぎらおうとすると、そら私も疲れてんのにってなりますよ。何スマホ見てくつろいでみたいな。私だってもうくつろぎたいのにってね。そらそうやと思う。だって自分も精一杯やもん。だからこそ、ね、自分を大切にっていうのをこれからもね。まあ、できない時があってももちろん大丈夫。なんですけど、あってこうピンと来た時はね、その、してみたいこととか、自分に優しくっていう気持ちをね、ちょっと大切に、これからもね、扱ってほしいなと思います。はい、というわけで、自分を満たしてみたエピソードを、レターでね、いただいていたものをご紹介しました。まあ、ほんまに、こう、自分に優しい鍋友さんが増えてきて、この輪がね、どんどん広がっていけば嬉しいなと思ってます。はい。まあこれからもね、レターでなんかこんな体験ありました、こんなこと気づきましたっていう、もう自分語りでね、全然 OK なんで、なんか相談とかだけじゃなくて、こうこうこうでしたって、聞いてくださいっていう、レターも全然いただければ、全部ね、レターは読ませてもらってますし、まだね、こうやって放送で紹介してみんなとシェアできることもあると思うので、引き続きね、レターお待ちしてますというのと、放送へのいいね、コメント、そしてチャンネルのフォローですね、よろしくお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。